OK。
そもそもに俺、横浜のイベント全然分かってないです
よ。俺も分かってない。ニッパだよ、ニッパ。
ニッパ、え、あれニッパってあれ、グリーン、地下鉄の
ゴール。あ、誰かが入札で2万5000円になったぞ。
お、
あ、急に。俺は盛り上がったぞ。いいぞ。
やっぱ、戦って
たら3人だ。3人で。
3人だ。
いや、でも、
学ぶさん含めて。
でも、生還してる人は絶対いると思います。いけそうな値段だったら行こうと思ってる。
いや、2万5、やっぱヤフオクで見て、この。
ヤフオクの最後さ、3分とかすごい考えるよね。
どうしよう、どうしようって。入れようか入れまいか、
いや、この2万5000円はね悪くないかな。うん、僕もさパッと見3万、うん、だと思ったから。
でも送料もあるからさ。
どんぐらいかかるんですか。
でも1500円ぐらい、うん、箱にして作んなくちゃいけないから、
うん、まあそりゃそうでしょうね、うん、
まあでもこの黒松は悪くないね。
3万ぐらい、
3万ぐらいだったら悪くない。この大きさでこの幹の太さだったら。基本的に幹が太いのが強いから、値段が高くなるから。
そうですよね。
何の話、
ニッパで何があるんだっつう話です。
ニッパショ、ニッパでね、
ニッパってあれだよね、だから
横浜のニッパ、ね、そう、ニッパ、新しい羽って書いてニッパ。
行ったことない。
そう、うん、で、なんか
アートとうんちゃらって何の何の
なんかね、写真撮影スタジオみたいなのがあって、
はい、
多分そこでフリマとかみたいなやつをやりましょうみたいな。
スタジオで、
スタジオっつってもなんかその何だろう、3階建てみたいなところの大きい空間があるみたいなところ、はい、そのなんか
屋内でや
る、屋内でそれやりましょう、フリマとかなんか持ち寄ってやりましょうみたいなやつに俺が参加するみたいな話。
どこつながりで来てるんですか。
ね、池尻ハイキングさんで、ベイアン君から連絡来て、あの天ぷらの学さん出ませんかみたいな。
あ、そうなんです、ね、
そう、あ、いいよ出るよっつって。
あ、今日学さんがツイッターに投げてた池尻の方のブログ、
あ、
読みました。なんか世代が、ま、マジ最初に
どう世代
ビューティービーストとかできた時になんかすごいなんかこう刺さった
謎のね、その世代の T シャツとか意外と値段つけられたりとかしてて、はい、大した脱製デザインとか、
あ、
なんでこの脱製デザインそんなに出すんだみたいなのがあんだけど。
そう、
まあでも俺も一応なんか古着の T シャツに上にプリントするみたいなのでやろうかなと。
あ、そうですね。
なんかね、ポリ俺もともと古着でやってたからさ、トレラン用に
やってたんじゃなくてやってんじゃないの。
そう、トレラン用にポリで作ってるけど、もともとポリってあんまり好きなもんじゃないから、
うん
うん、なんか古着の T シャツに俺はなんか自分のデザイン乗せようかなみたいな、
いいじゃない
感じがあって、ああ、2万5000円で終わった今の。
お、
黒松2万5000円、まあ悪くない、よかったね、この出品した人は悪くない。え、なんで盆栽の話だっけ。
そうそうそうそう、って毎回盆
栽の話してる。毎回盆栽の話そう、だからあの呼ばれて、なんか結構いろいろ出るらしいから、
なんか見たらフードも出るし、
フードも出るし、フリマっぽくいろいろ出るし
みたいですね。
米役は何出すんですか。
多分なんか自分で持ってるよ、
中古
品じゃないか。そう、でもあのなんていうの、転売ヤーがやっぱりいっぱい来るわけじゃない。
ね、いるんですね。
今、まあ、
そうですよね。
フリマとか言うと大体そういう転売ヤーで、ね、マジ転売ヤーのやつらは自分が転売ヤーじゃありませんよっていうふうに思ってフリしてるけど、こっちから見るとすぐ分かる。あの畳み方が違うんだよ、物を見た後。
綺麗に畳む、ショップ畳じゃないけど、
そう、いや、そうマジで素人が見た時の、
はい、
例えば T シャツパーって開いて見た時に、はい、あ、ちっちゃいやって思ってポンって素人が置く時と転売ヤーが置く時の置き方が全く違う、はい、転売ヤーは多分何にも気にしてないと思うんだけど、自分でいつの間にかちゃんと綺麗に折って戻してるから、
価値がある
って。なぜなら洋服業界のやつだから。
あ、転売屋そうなの、
大体そうでしょ。
まあそういう人が多いんでしょうね。
もちろんトレラー転売屋なんてなかなかいないけど、
うん、
アンサー4のやつをどうにかとかさ、なかなかいないと思うけど、他のブランドとかでさ、例えばグラミジのパンツがさ3000円で出てましたみたいな、じゃあこのパンツどうかなと思って開いてみて、まあ、前後ろ見て、あ、もともとグラミチ安いし3000円これちょっと高いなと思ってパッと畳んでポンって置く瞬間にもうすでに分かるから、ね、
そういうもんなんですね。
あ、お前転売だなっていうのが一発で分かるから、こっちから見てるとね。俺も一応洋服業界で生きてるから、はい、あ、その畳み方するやつって 3枚に折ったりとか4枚に折ったりとかするやつ、なんとなく癖が出ちゃう。
まあ、それそうか、
別に転売しようと思ってるとかじゃなくて、洋服屋で働いてるやつだってそういうのが鼻が利くからさ、ちょっとでも小遣いになればいいかなと思ってやるわけだからさ、だから俺はそれが一番なんかこう見ててイラッとするし、別にいいんだけど転売でも何でもするで、なんかこう、うま、まあ次回のその
日曜日のやつ、
日曜日のやつは、
はい、
俺ももしかしたら古着の T シャツでいいやつ出すかもしれないけど、
はい、
無理やり俺のプリントを入れるから。
いらない、いらない。
いや、いらないっす、いらないっす、すいません、それいらないっすっていうやつ。いや
最近こぼすなぁ。
そう。だから、向こうは、それいらないっすって言うかもしれないけど、いや、プリントしないと売らないっすって言わないから。
それ条件で、
そう、
プリント条件で、
そう、プリント条件で考えたら、もう、あ、それ転売いらない、いや転売できないなってなって、超びしょ、ちょっとこの店寒いんですけど、
寒くね、
寒い、もう寒い、半袖
できてん
じゃん、寒い寒い、もうこうびしょびしょで寒い、
半袖きて、
寒い寒い、この店寒い、そう、転売屋が一番嫌な、他のプリント入れるっていう。この T シャツ3000円ですか、ちょっと安くなんないですかって言われたら、あ、3000円はあのプリント入れた値段で3000円なんで、あの普通に買ってもらっても3000円だし、プリント入れても3000円ですっていう一番嫌なパターンやったなと思って。
お得。
この T シャツだったらまあ3000円なのも5000円で売れるかなって思ってて、ちょっとそれ2000円にしてくんないですかね、ってなった時に、いや、そうだよ、これちょっとプリント入れた時の値段なんで、
そのプリントいらないっす、
そのプリントいらないっす、いや、あ、じゃあそれじゃ売れないっすよ、すいません、ごめんなさい、転売はちょっとやってないんで。
それは言わないでしょ、
転売。いや、言う顔見て言う、転売はやってないんでってはっきり言った
の。でも普通に純粋に来たくてもそのプリント入れるんだったらいらねえってなる人いるね。
いや、じゃあ純粋に来たい人は分かるもんだって。
ああ、ああ、そこでね、
そこで分かるもん、純粋にこれだけで来たいっていう人は分かるし、
そうですね、
転売したくてこれとこれとこれを欲しい、あ、じゃあうちのリカルドのプリント入れますよ、いや、それいらない、あ、じゃあごめんなさい、そういうのやってないんですよ、すごい俺感じ悪いですやろう。
やっぱりどこにでも現れるんですね。
現れる、フリーマーケットとかそういう安売りの時に現れるでしょ。
まあそうですね。
だから俺はそれを別に嫌じゃないんだけど、それ面白いじゃん、だってやったもん。で、後から来た謎の女の子の若い女の子がこれ可愛いってなったら、あ、じゃあ整備いいよってなる。
そういうもんですよね。まあ、フリマはそれでいいんだよね、それで。
おじさんの転売しそうだなって人には9000円で売るけど、何も知らない若い女の子は1500円でいいよっていうのがさ、だって人間だもん、人間だもん、
確かにフリマだから
密造じゃね
え、密造
密造、
青い飛行機、紙飛行機おるし、
密造326は密造、
仙台
ダメだ。ベルガー行くんですか。
いや、ベルガーはだから夜中だよ。
あれ何時スタートなの？ベルガーって
昼ぐらい
じゃん。
24時間だから土曜の 昼かな、やっぱり。
結構厚木からも結局出るんでしょ
4人、
うん、
サクさんとヨッシーとメグ先生とヤロケ
ンあ
が出るはず。
ヤロケン家焼けんの？
ヤロケンはなんとかなんだよ、分かんないけど。
遊びじゃねえんだって言ってた。
いや、遊びだよ。
遊びが何でもないよ。
これ遊びじゃねえんだ。
いや、遊び以外何でもない。
言ってありますとか言ってたから。遊びだろうなと。
久しぶりにヨッシーのお父さんお母さんが出演するから、ね、
お, お祭りになりますね。
祭りだそれ祭りだ。
ヨッシーのお父さんお母さんで一番面白いよ。
とにかくお菓子くれたりするからね。
そうだ。ヨッシーのお父さんとお母さん多分俺より50倍詳しいから、ね、トレーラーに対して。
そうだね、有名選手の中で。
いや、お父さんというよりお母さんでしょ
う、ね、そう。これだってほぼほぼ有名選手とか知らないけど、
はい、
ヨッシーのお父さんお母さんは大会のそのなんか誰が出るみたいな選手リスト見て、あ、この選手出るんだっつって喜んでるって言ってたから。
すご、
全然俺全然ほんと知らないよ。
ここ近年ヨッシーあんまレース出てないのに。
ヨッシーでもほらわざとお腹を壊して、
過酷な状況に陥るとお小遣い上がるから。
そうなんだ。
そうだ、お前ら走った後にただただ疲労して、はい、なんか仕事にも影響が出て、
はい、
クソみたいな生活を1週間ぐらいなんかこうやるわけでしょ。
そうですね。
ヨッシーはゴールするとその後にお母さんとお父さんからお小遣いもらえる。
最高や。
何十万って。
賞金じゃん。
遅かろうが早かろうがお父さんとこからお母さんから賞金をもらえるから。
感想賞金。
しかも苦しめば苦しめるほど
ドラマチックな方
が、ドラマチックになったらお父さんとお母さんからお金が上がるから。
おお、なんか芸人のあれゲームみたいだね。
だから1日耐えるだけで現金で、まあいろいろ引かれるかもしれないけど現金で200万ぐらい。
じゃあもっと冷静だ方がいいじゃん。よし、
だからヨッシーは毎回出て毎回意外やられて毎回毎回ギリギリでゴールすると毎回200万ぐらい、
も出て
ほしかった。年間で1800万ぐらい入ってくるんじゃないかな。
プロだ。プロだ。
しかも無税だから、ね、
違い保険。
お母さんからもらったお金だから
完全に
相続税ってことだよ。相続税。お母さんはお小遣いってこと。お母さんはお小遣いってくれたんだよって。えなり家族みたいなの
わたわたる世間じゃないそれ。
お母さんがこしらえてくれたんだもん。腰開いてくれたのに。
なんだっけ、あれ週末あとなんかもう一回あるって話だったよ。
ドリフのロケ誰と出るんですか。
あ、それだ、
しょうこちゃん。
あ、しょうこちゃん、しょうこ
ちゃん、それがいつ。
もちろんそれも出る。そう、ドリフのロケは出る。
それ、
相川土
曜日、相川で土曜日かな。そう。
あ、じゃあそれがまず最初に行くって感じか。
スタートどこ田代ですか、中津大橋。
いや、なんかね、もっと全然違う場所だった。俺もちゃんと読んでない。まあね、なんか読んだけどちゃんと覚えてない。しかも、ひるまくんっていう、まあ、あの、なんか、やべえやつが一人いて。
主催者の方ですか。
あの、冒険中毒っていうチームがあるんだけど、はい、そこのトップをやってるひるまくんっていう、俺よりちょっと下ぐらいなのかな。
はい、
なんか、ほんとちょっとマニアックな、やべえやつ。
はい、
いい意味でやべえやつ。ひるまくん、あ、そう、ひるまくんと飲みに行こうって言ったのに全然やってないんですよ、一回。そう、ひるまくんがね、ニュージーランドの今、イーストウィンドウが出てたんだけど、今回もそのレースが今、イーストウィンドウはゴールしたのかな。
はい、
それに出るはずだったんだけど、怪我人が出ちゃって、はい、出なくなっちゃって、
あ、そうですね、
そう、この、あの、ドリフターズスタンドさんの方で。まあなんかポイントのチェック、あのやってくれてるみたいな。
あ、
それのレースが今週末、
もう3日後とかですよね。
そう、あってみたいな感じかな。
はい、
で次の日がその池尻ハイキングクラブさんがやるニッパのフリマーがある、
はい、
その合間にベルガに行こうとしてるの。
そう、それで夜にベルガに、夜中にベルガに行けるかなっていう、行けなかったらもうしょうがない、眠かったらもうしょうがない。
そう、ね、
あれも甲府じゃなくて北斗市か、
うん、
白州まで1時間半ぐらい。
1時間半じゃつかないかな、白州
ハードです、
ね、あ、でも夜だったら1時間半で行けるか。あ、1時間半じゃつかないな。
行けたら行くから。 なんでそんな忙しいの
今週末めちゃめちゃ忙しい
ギュッと詰まって
る。なんでギュッと詰まってる防災見て静かにしてないのそうね、それはちょっとあるかな。まあでもね、ちょいちょいね、あったかくなってきたし、マスクもつけなくていいみたいに、
そうですね、3月の13ぐらいだっけ、はい、
もう5月の、あれ、なんか、あれだね、なんだっけ、富士、
はい、
旧 UTMF、
はい、
もうすぐなんだろ、
4月の中下旬ですよね、
2ヶ月切りました
ね、切ってるよね、そうだよね、はい、そう、なんか、みんなね、走ったか走ってないで、
ね、
富士に備えてどうのこうのみたいな、上がってきてるから。
ね、藤井さんだって
出る。あれ出
るの？なんか一応出る予定。
いや、なんでしょう。やる気ない。おい、もっと UTMB 日本人男子どうしたの？
あんまレース意欲がね。
今年もない。
湧いてこないですよね、もう。だ
って今月末新潮ですよ、一緒に行きますね。
新潮ってどこ？
愛知県です。
あの謎の遠いとこでしょ。
いや、割と近いんですよ。浜松もちょい先です。
いや遠いわ。だから静岡はめっちゃ長いじゃん。
そうそうそう、一生静岡だからね。
一生静岡。一生静岡、一生新潟。
でも2時間半ぐらい
でしたね、去年。
ね、
去年
も一緒に行ったね。3時間半か4時間ぐらいかかるのかなと思ったら、そう
そう、久々に新東名だったら120キロ出していいってことを俺去年初めて知った。
アロハも行きますよ。
ああそう、
そう、厚木界隈、高松界隈って11人だよ。
多いわ
めちゃめちゃ多い。
もういいよ、その厚木市内でフルマラソン出る全員厚木大学の名前売るのに地方いらないから。
高松山ぐるぐるクラブエントリーリスト何人もいるから
多いわつって。
そうそうそう、
もう走らないで、だって普通に横飲みに行きたいもんね。飲んで温泉入って。
その11人中4、5人黄色信号じゃないの？
あ、怪我して
る。藤井さんも含めると。だよね、なんか結構いそうな気がするな。
あ、みんな怪我してるね。
ペヤングが一番重症かな、あのヘルニアが。
ヘルニアね。
あ、そう。
アロハも。
ペヤングだってこの前飲んだ時になんか真面目だから漫画全部読むっつって。
あ、そうそうそうそうそう。
何の漫画？
じゃあなんかこの前。
金曜日、安倍さんプレゼンツの飲み会あったじゃん。うんうん、
そう、安倍さんめっちゃ金払ってたから、やっぱ金持ちが金払って
た。まあ稼いでる。
最初借りたから。
で、そうそう。俺だって30分で3000円払ったから。
2000円でいいって言ったら3000円くれた
んだ。いや、なんか若いやついたからいいよっつって。
そしたらさ、ペヤングが若い頃そんな漫画を読んでこない人生を送ってきたっていう。だからスラムダンクとドラゴンボールを読んでないよね。
そう、読んでない。
僕もほぼ読んでなかった。スラムダンクがやっとまともに読んだ漫画ですよ。高校生の時に。
あ、本当。
あとシュートぐらいかな。
サッカーやったね。
シュートキーパーしないし、しないし、ひなまつがウィングでボール上げて
消える、田中がシュート。ヒールリフトでしょ。
ヒールリフト2段階何や、どうなってんの、ヒール
あとは久保の11人抜きね。
ゴールとゴールね。そうそう、
あれ、神
神
谷、神谷、神谷、神谷だっけ、
神谷、神谷
いたね。
そうそうそう。
何で久保の十字に。お前は左足が強いから壁の横でシュートしろっつって
強制されてた。壁の横で助走つけて。
あれ中学生の話だよね。
あれ高校生
です。高校生
か。高校生なのか。なんかちっちゃく。まあそうか。マガジンのやつあったね。
あったね。
そう。けどそう、ペヤングが全然。
ペヤングだって真面目すぎて、この前も一緒に飲んで、
はい、
まあ行ったじゃん。
はい、
で隣に座ったじゃん。いや、で、なんかその酒を飲む飲まないみたいな話とかさ、
はい、
いろいろ
してましたね。
ちょっと話してさ、
はい、
あ、こいつくっそ真面目だなと思って。
真面目、真面目、真面目でいいやつですよ。
そうなの、
はい、
真面目でいいやつが一番ダメだよね
そう、なかなか面白みのある。
いや、もうあいつ多分、ああいうやつが多分変な宗教とか入っちゃうやつ
だ。真面目でいいやつだけど、めっちゃ変わってるから
でもあいつが急に、この石はすごい、まさしがお前が例えば、はい、マジで俺みんなに言ってなかったけど、
はい、
この石を毎晩握りながら寝てる、
はい、
でいつも仕事中も これを袋に入れて、はい、肌身離さずずっと持ってて、はい、すごいうまくいって売り上げももちろん上がってるしランニングもこんだけうまくいってます、
はい、
でこれのかけらをちょっと壊れちゃったからこのかけらを1万円で売ろうと思ってるんだっつって、
はい、
じゃあこれ買うって言ったら多分あいつ買う。
ま、ただのマサシン
じゃない。いやじゃなくて多分あいつは買うタイプのちゃんとした真面目な人間だと
疑わない
疑わないと
純粋
に多分それがペヤング、は
い、まあそう言われるとそうかもしれないね。
ペヤングはエビデンスにないことは絶対やらない男だから
でしょ。
そうだからあその意思に科学的根拠が
いやでもいらないです。正さんが
あでも根拠はあるじゃん。
根拠これこれで正さんが正さんがずっと今まで大事にしだしてかけらが外れてでもそれを持ってるから正さんがずっとこれを強く早くトレランを走りたいって大会でも結果出してる内緒にしてるんだけど仲間内だからこれは正さんが俺に教えてくれてじゃあこれを1万円で買うかっつったら もちろん正さんが言ってくれてるし俺も早く走りたいから俺はこれを買いますが
ペヤング
です。
そんなやつじゃない。真鍋さんのペヤング感が
いやいや絶対あいつ買うと思う。なんかちょっといいもんあったら買うもん。あいつでもしかもさそれがさ60万円でこれを買えって言ったら買わないけど1万円だったら多分絶対買う。
どんなやつだ
よ。いやいつはもう正さんあんだけ早い正さんがこれをずっと信じて持ってやってて、はい、それのかけらが1万円で買えるんだったら、はい、もちろん考えるよ。あでもこういうのはそういう詐欺みたいなやつもあるからいやダメかな。でも嫁にも相談できないし。
そういうラインで、ね、
結婚したばっかだし、うん、よくないし。で正さんは本人に聞くのもダメだし周りのメンバーに聞くのもおかしいしあとは自分が信じるか信じないかな。でも俺は速くなりたい走りたい速く走りたい買います。
どんなやつだよペヤング。
いやそういうやつだ
った。ペヤング本当にねどんどん速くなってるね。
うん。いやでも海くんもペヤングもね若いからってねレース詰め込んだりやりすぎだよね。
それはおじさんの話。おじさんだからね。
そう毎回ベスト尽くそうとさフルマラソンも走ってさで海くんも壊れたじゃん。
あそうだっけ。
この間フルマラソン3時間
3時間半ぐらい
半ぐらいでしょ。2時間40分台で走れたり、うん、でペヤングも少なからずランニングの影響は絶対出てるよ、
うん、もちろんあると思うね。それは怪我は影響はあるだろうね。怪我っていうものは
でも本当ね、若いのは潰れないでただ楽しく頑張ってほしいよね。
本当そう思います。
なんかこうタイムはもちろんねあるんだろうけど、
まあ、そこが楽しいんでしょうね。
ね今はねそれが楽しいと思うかもしれないけどね、うん、痛くて走れなくなったが一番ね面白くないし ね、なんとなく俺もねその走り終わった後に痛いはやっぱ面白くないし、
そうですね、
うん、走って面白かったな楽しかったなっていう中で終わってほしいなっていうのはあるから、
ね、そうですね。
そうなんか100マイルやりたいっつってもね俺も無理やりやったりはしてるけど、ああ今考えると
そう代償はありますよね。
代償はあるなってね1ヶ月近くにやられるわけだから、ね、なかなかうまくはいかないけどでもねやりたきゃやれるし、うん、若い子たちがね俺これ入れたいっつってねいろんな大会出てくるのに、ね、止める必要もないし
ね。どんどんその怪我のない範囲で楽しめるんだったらどんどん出てほ
しい、ね、ただランニングと同じくらいストレッチした方がいいよっていうのはあるけど、
そう例はやっぱり
おじさんならないと思わない。
そう。いや本当高校生の時にの部活の時に自分がタイムスリップで戻れるんだったら言いたいですね。
言いたい。つかもう、うん、全高校生に言いたい。
言いたいけど自分が戻って自分に説教されても多分やんない。
やんない。
それが高校生
だから。ストレッチとか何やりして、うん、どっか痛いとか、どっかなんか変な感じするんだったら、あなたのその場所は疲れてるから、何かしらなんか故障生まれますよっていうのを教えてあげたいよ。
教えて、しかも教えられてたんだよ。多分接骨院行っても言われるし、けどそれ
を全然聞いて。もっとなんかこう、ここがダメだからこれをやった方がいいよっていうはっきりした具体的な案を出された方が楽だと思う。
まあそうだね。
なんかあの安静にしなさいとかさ、運動しないでうるさいってさ、
それか顧問にもうなんかこうプログラムとしてやれって言われたらやると思う、
うん、
やっぱ家帰ってやってくださいじゃやんないし、
やんないしね、うん、だからストレッチ多分1時間ぐらい全部やった方がいい。
そうです
。部活の中で全部活が集まって1時間はこのストレッチを全部やるみたいな。
だからもうそういう
それぐらいの
週1が部活あるんだったら週1日はリカバリーデーとして、
そうでプラス週1日全員集まってストレッチやるみたいな、そっちの方がよっぽどみんながうまくいく
と思う。そういう高校がなんかこう大会とかに伸びる実績が欲しい、
うん、そう結局みんな怪我で終わっていくからうまくいかないんだよ、怪我しちゃうと。だからうちらのさ、この
高校の部活もちゃんと本当私立で強いところじゃないかったりしないと、顧問ってただの素人だからね。
あ、そうね。そう、ラグビーのすごく強い、あれ福岡東とかは毎回練習2時間とかそんなもんらしいです。
うちの弟は一軍だったけどサッカー部、
はい、
練習2時間、やっぱり
超強豪校は
もうこういうフォーメーションでこういう風に
効率と費用対効果だよね。
あとは自分でやってくださいみたいな、うん、いやでもね今ねこの年で謎のサイの国とか新越、
はい、
来週熊川あるんだけど、
はい、安倍さんが出ます、
ね、来週
来週第2週だから週
来週か
来週です。来週の土日が熊川か。しかもあの100マイル事前にコースに変更があって累積が900メートルぐらい上がったらしいです。
もともといくつだ。
もともとなんか8000台って言ってた気がしますね。それが9400とかになったらしいです。大変です。
まあでもねコース作るの大変そうだよね。
大変だと思う。
もう累積上がるってことは山通れるようになったってことだよね。
だからそう
ロード部分が山になったっていう感じらしいですね、うん、一山か二山増えないとそうなんない
ですよ、ね、許可取りが大変だからね。
大変ですよ ね、
ねみんなねおあ何も考えずに山の中走ってどうのこうのとかさ、この大会ロードが多いとか言うけどさ、許可取るってなかなか難しいからね、うん、UTMF だってねもともと一周してたものがいろいろ変わったああいう形になってるからね、
うん、そうですよね。
自衛隊のなんか自衛隊
まあまあ駐屯地の中とかあと有料道路を通ってた部分が閉鎖する時間が難しいとか、
うん、
あのトップ選手から後ろまで
時間
が長くなる、
ね、何時間も
最低10時間閉鎖なんかしなくていいんだよ。
端っこ走らせ
る。どうせ端っこ走らせるよね、別に。なんだろう、その、有料道路だろう、なんだろうさ、端っこに人走ったらさ、避けていくわけじゃない。そんな、こう、なんか、全員になって、跳ねていくわけじゃないからさ。
まあ、高速道路じゃないからね、
そう、有料道路。高速道路じゃないから、
ね。あ、そうなんだ。
うん。
なんか、うまくできないかなと思うけど
ね。そうですね。だけど、まあ。大変ですよね。許可取り同行主催者の方は本当に、
ね、なかなかめんどくさいよね。
まあ値段も納得するよ ね、 ね。
そうね。
高い高いと言うけどその労力やなんや、うん。
まあ東京マラソンで1万いくら2万ぐらいです、
ね。2万ぐらいですね。
うん、まあ全部止めてるからね。
そうですね。
大会参加費が高いとかいろいろ言うかもしれないけど本当にね、じゃあ別に個人でやればいいじゃんって俺は思うけど、
東京マラソンは走れないですからね、道路をあれを信号を気にせず、
まあね、そう。
でも被害受けた流通の人と カニはお金入らない、都に入るだけでしょ、上がったって。
そう
そうそう、
企業に入るわけじゃないでしょ、うん、
なんかそういう なんて言うんだろう、まあ貧乏なんだろう、
うん、
基本的に
ね、だから高いと思っちゃうんだよね。そういうことじゃなくて、
いやでも そうだと思う、多分それ以外ないっしょ。
もちろん安くしたら若い子が出やすいとかいろいろあるかもしれないけど、暴利をむさぼってる値段ではないってことですよね。
そうそうそう、
そうそうそう、
例えば東京マラソンがまあ2万ぐらいで、知らないけど2万ぐらいで出れるってなって、なんとなく2万ぐらいで出れるってなった時に6万って言われたら、いやそれは暴利すぎでしょって思うけど、2、3万とかだったらあんだけ道止めてね、何かしらもらえるわけでしょ。
都心のど真ん中止めてるんだから
ね。そうって思うとそんなに悪くないかなって俺は。
その価値を分かって出る人が結局何倍もいるわけでしょ、抽選でいうと。
減ってないでしょ。
減ってないわけだから。
でそれをさ、なんかさ、まあツイッターのやつらは大体貧乏だからしょうがないんだけど、
価値の置き方ですよね。そう、俺フルマラソンやんないから東京マラソン高いと思ってますよ。
そう、いやそんなもんじゃ
けどフットレイルランニングは やるから、別にレイクビアが3万ぐらいでしたけど、まあ、安いと思ってますよ。レイクビア出た後に、まあ、安っと思って。
価値観ですよね。
そうそうそう
そう。でもそこまで
出せるか出せないか、
飛行機やる
ない
や
ろ。そうそうそう。でそれをさっぴいてやっぱ楽しかった、あ出てよかった、来年もすぐ出たいって思うぐらいの価値の体験をしたから。そうそうそう、別に俺金持ちじゃないけど、
なんかうそういうもんじゃない、
うん、
お金じゃないじゃん基本的に、最終的にさ。
そうですね、
そのまあ大会に関してもそうだけどさ、ああ面白かったって思ってもらえる、でじゃあ来年あるんだったら来年も出よう、でもしくはね来年はちょっと手伝ってみたいなとか、でボーラーで出ようとかさ、
ああ
そういうのって結構重要なものじゃない、ね、
はい、
本当に金額でさ1万5000円は高いとかさ、2万は1日なのに2万高いとかさ、
はい、
それって何にもこう測れないというかさ、ね、なんか本当にただただボーラーやって、ね、1万5000円払ったって言ったら高いかもしれない。なんか他に面白いとこあっていろいろこれはで向こうなんていうのそのあなんかこう考えてくれてこういうことをしてくれてんだなって思った時に1万5000円高いかってなったらなんかあじゃあいいよまた来年も来ますよってなるわけですよ。
はい、
なんかそういう なんだろうこの言葉にしないけどなんかあるじゃない。言葉にしたら簡単に言えるかもしれないけど、言葉にしなくてもこういう風にしたところに価値観をつけてますよって結構あると思う、
うん
う
ん、
別にその大会じゃなくても、はい、物にしてもそうだと思う。でもそれをネットとかでさ見た時にさ、
はい、
あこれかあこれ見に行く必要ないなとか、これだったら別に必要ないなってだけど、その実物を見た時人と何かっていうのはあんまりこううまくなんていう
の、まあでも自分が体験してい
ないことに、そう体験
する想像の範疇は超えてこないですよね。
そうですね。
だから山でもそうだけどさ、この景色見れますって言った時にさ見れない、
はい、
じゃあ文句言うとかってさちょっと頭おかしいじゃん
それは頭おかしいっすね。
そのなんかそのさあるじゃん、その山登ってこの景色が見れましたよっていう写真とさ、
はい、
自分が行った時にさくっそくっそ煙ってる
、はい、
何も見れない時に行った時にさもう感情違うわけじゃん。
まあけどよくあるよね
山で。それじゃんよくあるじゃん、
ま、学ぶ君と標高高い山。
いや俺はね毎回も
しない毎回ガスガス
いやマジで何を見て俺本当にね、なんだっけあどこだっけあの
鳳凰山
山とか
太鼓前行くけどもうガスって景色が何もない。
なのに俺まで山入ろうとしてる。偉くないよ。だって俺今まで一回もちゃんと山の中からすごい遠くまで見えるとか全く一回もないんだよ。
やっぱ写真でも映像でもそれを見に行った時に本当に見えた時ってなんていうかもう視界が全部なわけだからさ、よりすごいよね。
いや、知らない。ない。
よりすごいんだよ。
ないから。
まあでもね、道中楽しいからね。
そう。
あ、そうそう。そういうのも含めてだよね、うん、だから結局。
いやいや、俺はその、一番いいとこ見たいの。
ね。
だから、そう考えると、俺ほんとよく山やってんだと思うよ。
暴風でガスガス。
暴風でガスガス。クソみたいな、ガスみたいな
の。サラダチキン食べたの楽しかった
ね。いやいや、もう一番最初に藤君
で
一番
でっかい岩陰に隠れて風を避けながら。
岩の横に入んないと、風が強すぎて何もできないところに。クソでかい岩の横に入って、チキンのサラダのなんか謎のコンビニ、ファミマで売ってるやつを食って帰るみたいな。なんだっけ、あの子。
マリモ。
マリモちゃんとかさ、あの
全然知らない
人。いや違う、マリモちゃんなんだっけ名前、野田くんの嫁。
え、全然わかんないや。
クソ強い人。
ちいたくアキレスかな今。
野田くん。
あの授乳しながら
新越とか入賞して、
新越入賞できるぐらい。
妊娠しながら100万円完走するから、ね。
クソ強。クソ強女の子のマリモちゃん、
はい、
会っても「ああマリモさん」っつって「子供が2人生まれて大変なんです」って言いながら公園で遊ばせながらちょっと喋ってみたいな。マリモちゃん超クソスーパー強いね、どれぐらい強いかって言ったら多分男だったら私ぐらい強いかもうちょっと上ぐらい。やべえやべえやべえ女
やべえ女
マリモちゃんは相当やべえ女で、そ何の話だっけ。あ、そう、一番最初に藤君と
その3人で行ったんですか。
3人で、マリムちゃんはあまりにも練習しすぎて足つったりしてたんだけど、
はい、
なんか結局最後下り長距離痛かったっつって。
あ、
違う、だけど
車の窓が閉まんなく
なった。あ、そうだ。
いや、なんだかんだ言いながら山の内は上まで行ってで、マジで風クソ強いし何にも見えなくて、
はい、
ただ上行って帰ってきただけ。それが黒、何
黒、あれはホ
ウオサンダ
ー。それがホウオサンダー。黒とは最近行ったペロさん。
そうそうそう。あの時はでもまだ雲の切れ間にちょっと景色ありましたよね。
景色の写真がないから俺は行ってないと思って
る。いや、あれも別に何もなかった。
鳳山山は本当にガスって何も見えないけど、晴れてるところもあって白い雲もバーってあって時折見えたりとか隣の山見えたりとか、稜線
ずっと行くから一瞬一瞬なんか雲が切れたりしますよ、
ね。じゃあペロもペロって言うでしょ、
うん、
それはプロトでしょ。
あれはだから買い込ます。
買い込む、
買い込む。
で、一番下のさ駐車場でさ、なんか俺とフチ君が行っててさ、でペロが来るって知らなくて俺
言って
な、内緒にしてなサプライズみたいな。で、なんか謎の軽自動車入ってきて、あれ超ペロに出んなと思って、
なんかペロ
にペロに超似てるやつ来たけどみたいな、あの軽ペロじゃないみたいな。
本当ですか。
そしたらなんか呼んでるくせにさ、本当っすかって。で、ペロさん、なんかニヤニヤしながら近づいてきます。斜めにいるでしょ、みたいな。なんでいんのみたいな。で、なんか藤井さんから聞きましたみたいな。で、結局なんか、じゃあ3人で上上がろうみたいな。
だからそれは言ってないんです。ふもとで3人の写真は俺は見たけど、そっから山の写真を1個も見てないから、俺は行ってないと思って
る。ああ、そう、行ってない。だって写真撮るとこねえんだもん。そのガスガスだし。
ふもとで3人揃って帰ったんだと思うよ。だから山行って
ないんだから。だからあのなんかで出る時に何の知り合い、あの3人ぐらい知り合いの、
あの時
は乱暴だかなんか。
あ、別にもいたんですか。
知らない人いた。
は
なんか謎の。
どこのだった
か。わかんない。俺は知らないけど。なんか厚木大学の巣ですよね。
話しかけられたんですか。
あ、はい、みたいな。で、なんか なんかまあ喋って、で今から同じルート行くみたいな、同じルートじゃなかったね、
会合前行ってからなんかノコギリ山の方をずっと行って、なんか周回するコースがあって険しい方行くっつって、ね、うちらより遅くて山頂
と、そう、うちらよりそうだよ、遅かった
あっちぐるっと回ってきたら結構日没ギリギリになりますよ、大丈夫ですかっつったけど、行ってやっぱりちょっと暗くなって帰ってきたって
、あけど大丈夫だった、
うん、うちらはスーパー早い、なぜならあのペロが嫁がぶち切れるから早く帰んないしない
タイムアタックだった
そんななんか山に登るもガスで何も見えない、全然何も見えなかった、多分すごい天気いい時に上がったらめっちゃ景色いいん
で、そうですね、はい、
何にもなかったね、
何にも
ただ真
っ白、山頂にもほんの数分しかいなかった、
雲がブワーってちょっと開いてもあーでブワーってまた全然ダメだった、ちゃんと晴れた日に行きたい、あのトレランとか関係なく登山で行きたい
三大急登知らないで行ってたから、
ああそう
そう
日本三大急登
きつくね、この登り
この登りきつくないっつって俺もまあまあ走ったりとかランニングとかして鍛えてはいるけど、この登りきつくない、ずっと登りきつくないって言ってたら急に途中でなんか、あここ日本三大急登だよみたいなでしょうね
長いしきついですよね、
まあ、きつかったよね、うん、あれそうだよ、あれあんま良くないね、
良くないね晴れてたら
良くないですよ、あれあんま良くないね、ババアとかジジとか
前向く後から知るからね、あの
いやなんか
短大を厚木まで帰ってこようとした時も
あそういろいろ俺情報ないまま走るからよくないんだよ、違うあの時のだってじじいと僕は真相だったもんね、
そうだね、
それ日本三大急登だもん、
そう日本三大急登の何だっけ、その小屋まで行くやつ、
渋小屋、渋小屋
なんかある
の、花谷さんがやってる、
あそうそう、
それは知らないけど小屋あるね、
でこうやってテンパクできるところ、
うん、そう、そこに行くまでにまあまあきついそのなんか岩を登るみたいな場所があるんで、
はい、
その本当になんてまあね、うちら40代、まあ、30代いるけど後半がね、
はい、
まあ、なんか 4点でこう左手右手ここについてしっかり足はここついて、ここを右足ついて、これ登る、登る、登る、登るっていう場所があるの。
はい、
その、なんだっけ、その。
まあ、岩場じゃないけど、
岩場があったり、ね、その宿泊所に登る前に一箇所あるの、
はい。
それがまあまあ危険なの。
はい、
右はあの、上から登っていこうとすると、右側は切れてて、落ちたら死んじゃうから、ね。本当に死んじゃうから左手は別に何もないけどなんかこう岩があって、うん、そこをこう使って登っていくみたいな、でうちらは上まで行って下がってくる、
はい、
12時ぐらいのメンバー、
はい、
なんだけどその何その
花谷さん
がやってるなんか山小屋にはまあ、
はい、
つくメンバーがこう上がってきてるみたいな、
はいはいはい、
まあ、すごい大きいカバンを、
あ宿泊用の、
うん、
そう、
うん、
持ってきてるおじいちゃんおばあちゃん、
はい、
なんだけど俺からすねうちらからすると、
いやでもそういう
ところで
登ってきてて端っこに避けてたんだけど、
はい、
そう
で岩に這いつきながらちょっと鎖つかまりながらトラバースするようなところなんだけど、
あ
なのにうちら避けてる方にこっち来ちゃダメなのよ、こっち来んなよって、で手離すなババアとか言いそうにな
るから、いやちょっと言いそうになるって言ってるの。
まあけど本当に危険ですもんね。
うちらは上から下がってきてこう待ってる、
はい、
そのここの岩場は相当やばいから下から上がってくんだったらその鎖を持って上がってきて、
はい、
この場所を上がってもらうしかないっていう場所なの、
はい、
なんだけど下から来るババたちがそのポールをさ出しっぱなしで、
はい、
持ったままでその岩場あその鎖を持って登ってきたりみたいな。
危ないっすね。
いやもうスーパー危ない。いつババアどもが谷底に落ちるか分かんないような状況をうちらは止まって見てる、
はい、
もういや言いたいのですよ。いやいや危ない危ない。そのもうなんかそのちゃんと鎖を持ってそのババアまずそのポールをしまえばババアっていうポールをしまえばババア、まずそのポールをしまって両手でしっかり登ってこい、はい、であと右あのババアからしたら右下を見んなと、
はい、
この左の鎖を見てその鎖だけ登ってあと足場をちゃんと確認しながら見ながら登れようと思うんだけど謎の70リッターぐらいのカバンを持ちながら、ポールを持ちながらそのなんか謎の鎖を持って上がってきてて、うち俺はもうさ、さっきも話したけど、あの兵所なんていうの、兵所もダメ、
うん、
さっきも言ってたけど、
そう高所もダメ、
高所もダメ、兵所もダメ、あと謎の建物も
巨大
建造物もダメじゃん。
はい、
それと同じ感覚でババアがその登山ポールを持ちながらその草場を、はい、鎖場をこう登ってきてるのを見るともうなんかもう
そわそわし
そわそわして、うん、あババア死んだと
死んでねえ死んでないよ
死んでないかもしれないけどババア死んだと。でもそれぐらい危ない、あ本当に危ない場所なの。トレランで行っててまあ、もちろんこの3人で行けば、
はい、
まあまあ、あここあそこ危なかったねって、危ないっていうかその何かあった時にやばいよねっていう風になるような場所だと思うんだ、
はい、
そこを謎の分かんないけど一日毎日 何万歩歩いてるか分かんないし、だけどあとそのなんか宿に泊まるのに何がそんなに必要なのっていうぐらいでかいカバンを、多分あのカバン800キロぐらい出てから
修行だね完全に修行だね
でそのカバンを背負ってるママたちがさ、ポールを出しながらさ、そのトレランのうちらですら若干ここは危ねえなって思うところを登ってくる。それは本当に罵声を浴びせたいというか、
まあ注意喚起したいってこと、
ね、何あのなんかその
罵声は罵声言わなくていいじゃん
罵声じゃないんだけど、
まあ、強い
ババアそこお前こっち見てんじゃねえよ、まずそのポールをしまえと、ポールをしまって
注意喚起です、
注意喚起、ポールを何いいからしまえと、で今目の前にあるあの現実を受け止めろとじゃないとお前は死ぬぞ、お前この謎このセクションで死ぬぞと、その鎖なんか足場があって鎖があってそれを持って
サスケみたいな足
いや登ってくるんだとしたら、
はい、
もう登ってくるんだとしたらこっちを見るな、ババアその手元と足元だけ全部見て上がってこい、うちらももうだから余計なことを言わないよ、
まあ、そうですよね、言ったらこっちに意識が来ちゃうから、
そ
う
でさそれをさそのな、ね、やべえ段階のところさポールをさ持ちながらさそのなんか鎖を持ってさなんかこうここが引っかかるとかなんかこう なんかこううわっちゃうわっちゃババア死にてえのか
いや本当に危ないとこは本当に危ないですよね。
そういいんだよ別に死のうがもうそういうもんだと、
うん、
あの本当何あのドラマ
何とかドラマになっちゃうと分かんない、
あのいいんだよ死んでもらっても構わない、ただ死ぬそのパターンはポールを持ってそのポールじゃないところを登る時のパターンは死ぬやつ、右に落ちたら死ぬのをあなたを見ている私はきつい、
まあ、そうですね
死ぬかもしれない人をね、ああいつ死ぬな、ああ死んだ
ってのはやっぱ嫌だし、
目の前で落ちてく人見たくないですよ。
じゃあ死ぬべくして死んでほしくないです、
ね、しかも見えなくなるから死んだ人見えなくなるから、